西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月は西宮ギャラリー散歩と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館理事の森田雅樹さん、そして今夜は学芸員の作家真帆さんにも加わっていただいてお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
4週目でございます。生放送でございますので、お二人への質問もね、大いに大歓迎でございます。それからクイズのお答えもまだ間に合いますので、どうぞメール、ファックスでお寄せください。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp。 そしてファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514 番でございます。皆様からのメール、ファックスお待ちしていますので、よろしくお願いします。さて、始まりましたよね、2019年イタリア・ボローニャ国際絵本原画展、もう大盛況でございまして、
そうですね、もう初日からなんかいっぱいの人に来ていただいているので、ありがたいことですね。
今日はそのあたりを中心にいろいろお話も伺おうと思うんですが、市政ニュース8月10日号に作家さんが登場してらっしゃいました。
そうですね。ね、
何人もやりますよ、作家さんが。
いや、ちょっと恥ずかしいですね。
まあ、ご案内役ということでね、今日もこのラジオでも、はい、ぜひ作家さんにいろいろとね、ご紹介をいただきたいと思いますが、はい、その前にメールを頂戴しております。ラジオネームエビタン、西宮市の方です。夏バテのエビタンです。そう、今年は暑かったですからね。ちょっとでも涼しくなりましたかね、ここ2、3日、はい、でも放送はバッチリ、聞けない時は音声配信でしっかり聞いています。ありがとうございます。ギャラリー散歩、街をぶらりと歩き、絵を鑑賞して、お店の方とおしゃべりして、庭もあったりしていいですね。今月も西宮再発見です。以前入った甲子園球場の近くのカフェもギャラリーをされていました。こういうお店だとお一人様でもマスターと絵の話もできてくつろげていいですねって。そうですよね。
そうですね、本当にそういうふうにフラッと入っていただけるのが一番いいですよ ね、
そして絵をねめでながら、こう、はい、なんか絵画談義みたいなので
、豊かな時間
というですね、花が咲くっていうのもいいですね。エビタン、原画展のチケットプレゼント希望って書いてらっしゃいますけど、はい、発表は発送を持って返させていただきたいと思いますが、楽しみに待っててください。さあ、そしていつもの甘辛シャンさんからもおはがきでいただきました。毎年イタリア・ボローニャ国際絵本原画展では気に入った絵はがきをたくさんいただきます。この絵はがきでお便りをすると、とりわけ女性には喜んでいただけますから、もちろん西宮ギャラリー散歩のスタンプラリーにも参加させていただきます。ちなみにこの絵はがきは1999年の展覧会ですから、なんともう20年前ではありませんか。ということで、その時のポストカードで今日はいただいたんですが、これ森田さん覚えてらっしゃいますか。
いや、ちょっと覚えてないですね。
ねえ、もうたくさん
楽しいですけどね。
豚さんですか ね、これね、スイスの、方のですね、いたのは何っていうタイトルの、 絵だそうでございますね。
うーん、よく持ってありましたね。しかし
いやでもやっぱりあの、ね、すごいですね。ね、こういったポストカードでお便りをするのがっていうふうにおっしゃってますけど、本当にやっぱりなんか思い出をたどったりもできますし、いいですねこういうのはね。
そうですね、
ギャラリー散歩参加していただくとポストカードセットが当たりますから、もちろん参加しますって書いてらっしゃいますもんね。はい、ぜひぜひまたあのギャラリー散歩の方のポストカードセットもゲットしていただきたいと。
スタンプラリーに参加していただいて、
スタンプラリー、はい、そうですよね、まあ、あのいろいろな、ね、楽しみ方を、こうしますみたいな感じでお寄せいただきましたが、もうあのお出かけになった方もたくさんいらっしゃると思うんですが、こちらは8月の17日から9月の23日まで、西宮市大谷記念美術館で、今開かれているということなんですが、毎年すごい人出ですよね。
そしてたくさんの方にお越しいただいていますね、うん、
ねえ、はい、去年はちょっと台風の影響などもありまして、
はい、
大変だったですよね。
ちょっと臨時休館をすることもあったんですけど、うん、
停電 で、
そうです、ね、ちょっとあのあたり一帯が、
ね、そうでしたよね、はい、まあ、今年はそういうことのないようにね、
はい、
祈りたいですね。じゃあもう初日から本当にたくさんの方にお越しいただいているみたいですけれども、これあのちょっと前も伺ったと思うんですけど、ちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、イタリアボローニャ国際本原画展はですね、あの毎年春に開かれるあのボローニャチルドレンズブックフェアで開催される本原画のコンクールの入選作を紹介する展覧会なんですけども、うん、今年は、世界中のですね62カ国から2901作品が、応募されまして、はい、その中で、まあ、あの5名の審査員によって審査があって、で日本人10名を含む27カ国76作家が入選しました。
すごいことなんですよね、ここで賞を取るって感じで、ね、するってことね、はい、
2901人が、1人5点ずつですので、うん、作品の数にいくと14,505枚、これを審査員5人の方が3日間でと、はい、だから審査員も大変やな、これは
大変ですよね。
まあ、毎年審査員の方変わっていかれて、まあ、あの絵本作家とか、はい、あの、うん、絵本の出版社の方とかされるんですけどね、はい、
日本人の方も。
そうですね、あの前に三浦太郎さんが審査されたこともありますけど。
そうなんですか、はい、でもその年誰が審査員になるかっていうので、はい、ちょっとこう傾向というか選ばれる作品も変わってくるかもしれませんしね。
どうしてもやっぱりあるでしょう ね、 う、
はい、ね、なんか運もあるのかなみたいなことも考えるんですが、これあのいろんなことで制限はなくて、はい、絵本の原画なら何でも OK みたいな感じなんですか。
そうですね、はい、あの基本的に画材も自由に使っていいですし、うんうん、そういう表現方法とかあの用いるテーマとかも自由ですね、う
ん、なるほど、はい、で何回も入選なさってる方もいらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、はい、うん、いらっしゃいます。
日本人は何回ぐらいの方、
あの、まあ、
最高
全部覚えてないですけどね。あの三浦太郎さんも何回かされてますし、それからあの、はい、皆さんご存知の、うん、高井義和さん、
はい、
4回入選され
てますね。そうですよね、高井さん今度ねまたなんかサイン会もなさるみたいな、はい、後でまた詳しくあの教えていただきたいと思うんですけれども、なんか特別展示も同時に、はいはい、
そうですね、あの特別展示ってあのちょっと入選作とはまた別にちょっと紹介するコーナー設けておりまして、今年はあのSM 出版賞ってその入選者の中から、毎年35歳以下の方対象にスペインの SM 出版っていうあの出版社があの特別に賞を与えるっていうのがお一人の方に、はい、でその方にまあその賞金とその SM 出版から本を出す権利を、うん、あの与えるっていうのがあるんですけど、今年はその去年受賞されたベンディ・ベルニッチさんって方がその受賞記念本の動物園っていうのを今回出されたんですけど、その原画をあの全て19点紹介しています。
はあ、はい、かなりこれ見応えのある作品なんですよね。
あ、そうですね、あの、うん、なんか最近はそのなんていうかな、こうパソコンで作って出力したものが結構多い傾向にあったんですけど、この方はあのアナログですごい描かれる方なの で、
はい、
でそれも色鉛筆とか、うん、あの水彩絵の具とか、あとあの蛍光ペンとかさまざまなものを用いて描いてるので、その質感とかがやっぱり楽しめるっていうのはすごい大きいですね。
なるほどね、はい、じゃあぜひこれはね、はい、しっかり見ていただきたいです ね、 そ、 ですね、
はい、
その他には、
あとあのもう一つ特別展示がありまして、そのボローニャチルドレンズブックフェアの会場 場 の, あのパネルですとかと会場で配布されたあのリーフレットとかポストカードのデザインを、これもまたその入選者の中から1名あの事務局の方で選びまして、で次の年のブックフェア会場をちょっと一緒に彩るっていうのをされるんですけど、うん、今年はあのマーシャチトワさんというロシアの方が去年選ばれましたので、その方の原画とあと会場で流れたアニメーションですとか、あと、はい、まあ、その紹介パネルとかですね、はい、ちょっとあの今回展示しています。
じゃあぜひ特別展示の方も見逃さないように、はい、しっかり、ね、はい、ご覧いただきたいですね。はい、まあ、このね、原画展ですけど、まあ、もう本当にフランクにもうなんかもう何も先入観もなくお楽しみいただくといいとは思うんですが、うん、はい、なんかこう楽しみ方というかおすすめというかありますか。
は
い、
先生、あのよくまああの聞かれるのが今年のなんか特徴は何ですかっていうふうに、うん、はい、聞かれることがあるんですけど、はいはい、まあ、その見ていて結構その緻密に描かれたものとかその書き込みが多いものが今年はそのたくさん入選しているなという印象があるので、やっぱりその画面の隅々までよく見ると新しい発見ですとかそういったものがあるんで、あのじっくり見れば見るほど面白さが増すような作品が多いっていう印象がありますね。
そうですか、
はい、
じゃあちょっとこうメガネを持っていたりと隅々までっていうのがかなと思ったりもしますけど、じゃあやっぱりその結構大胆にわーっと書かれた時だったり、うん、細かく書き込まれたりとか、はい、やっぱりその年その年のちょっと傾向というかなんかそういうものもあったりするわけですか。
ね、はい、まあ、幅広い作品がもちろん集まってるんですけど、うん、なんかそのコラージュを用いた技法が多い年もあれば、やっぱりそういうあのものがあったりとかっていういろいろですね。
じゃあ今年は細かい深いところも隅々までぜひご覧いただきたいと、はい、そういうことなんですか。これやっぱりあのね、ご家族連れとかお友達とか、はい、ワイワイといらっしゃる方結構多いですよね。
そうですね、最近あの親子3世代でね、うん、やっぱり来られる方もすごい多いので。
なるほど、
はい、やっぱりそういうのを見ながらここにこう何か書かれていたよとか、うん、やっぱりそういうお話をしながら見られる方とっても多いですね。
なるほどね。あ、まあ、あのね、一人でご覧いただくじっくりご覧いただくのもよし、はいはい、そうやってワイワイと楽しめるっていうのもこの、はい、ね、ボローニャのいいところかもしれませんよね。はい、
そ
うですね。
それは技法でも結局あの昔からというか以前からその筆を使ってね、書き込んだ作品もあれば、最近の傾向としてやっぱりデジタルでの表現ありますから、これを何して書いたんだろうねというのを話しながらとか、そういうのがいいと思いますね。
そうです
ね。今年はあの刺繍の作品もあの2点、
刺繍ですか、
はい、日本の方とそれから台湾の方かな、はい、あの刺繍で作品作られている方も2人ほどおられましたので、こういうのやっぱり見てて面白いですね。あのデジタルも面白くて、どんな処理してるのか面白いけど、本当手仕事の刺繍で作品を作っていってるというのもありますので、そういうのをまあ、ね、お子さんと一緒に見ながらというのも面白い楽しみ方だと思います。
本当にその表現方法っていうのがたくさんあるんだっていうのが、じゃあ分かりますね。
はい、そうですね、はい、
そうなんですか。あの会期中にはね、いろんなイベントも用意なさってるようですけれども、はい、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、ちょっともう申し込みは締め切らせていただいてるんですけど、はい、あの8月30日の金曜日に入選作家 の, あのマナカムーチョさんを講師に迎えて、あのワークショップを行うんですが、はい、あのこの方山をテーマにした作品で入選されているので、山になるっていうワークショップをするんですね。うん、で、あの模造紙とかフェルトとかいろんなその身近な素材を使って、あの自分自身を仮装するというか、うん、あのちょっと変身するっていう、まあ、子ども対象のちょっとワークショップにはなるんですけど、で山になりきってちょっと山について考えたりとか、うん、あと真中さん の, あの絵本の読み聞かせを一緒に聞いてみたりとかっていうワークショップを行います。
結構ユニークで面白そうですね。
そうですね、なんかやっぱり、
ものすごいダイナミックな作品の人だから、はい、人間もダイナミックなんかな。
あのこの方そうですね、あのタッチはすごい力強い作品なんですけど、うん、ご本人はすごいあの物腰も柔らかくて、はい、あの楽しい方なので、多分子どもたちも一緒に楽しめるのではないかなと、はあ、はい、思います。
なるほどね。はい、その他には
あで、ね、ま、この人あの、はい、大谷ではもう終わってるけど、まだ迫田ギャラリーでできるのかな。
あ、そうですね、あの真中さんのワークショップ、はい、その当館ではもう締め切ってしまってるんですけど、あの今度迫田アートギャラリーさんの方で、個展をされるときに、今度はその山に変身するというか、あの仮面を作るワークショップをあの随時されるということなんで、うん、そちらの方もしよければ、はい、ぜひそっちもご参加していただきたいですね。
ぜひね、体験していただきたいですね。はい、そうですか、はい、 その他、はい、その
イベント、
はい、恒例のイベント
が、ね、恒例の、はい、そうですね、毎年恒例 の、 はい、9月の8日の、日曜日ですね、うん、高井義和さん、宮田の海の屋の高井義和さんに、サイン会をしていただきます、はい、こちらあの14時からになっていまして、当館のミュージアムショップで高井さんの絵本をお買い上げいただいた方先着70名に、整理券を配布しますので、あのそちらの整理券を持って、であの買った絵本にもう実際にサインをしていただくっていう、うん、でそのサインだけじゃなくて、結構あの高井さんいつもあのリクエストとかを結構受け付けていたの、ミヤタン書いていたくれたりとか、
ね、はい、ものすごく丁寧に書いてくださるんですよ ね、 ね、は
い、
なので
子供がすごいあのキラキラした目で、うん、ね、こうやっぱり目の前で描かれるってすごい、うん、なかなか見れるたいことじゃないので、私も描いてもらったことあるんですけど
そうですよね、これね、うちありますよね、
嬉しいですね、やっぱり。
でなんかその時宮田も来てくれるんですか。
はい、宮田もあの美術館に遊びに来ていただいて、そのサイン会の時に一緒にあの、
うん、おこれはいいですね、はい、9月8日ですね、
8日です、
はい、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、はい、へ、この、展覧会は、いつまで、9月の23日、
はい、
月曜日祝日までということなんですが、はいはい、どうなんですかね、ちょっと空いてそうな、うん、ゆっくり見れそうな、はい、曜日とか時間帯とかっていうのもちょっと教えていただけますか。
あのおすすめがですね、うん、あの金曜日はあの、はい、ボローニャ展の期間中19時まで開館しておりますの で、はい、でまあ、最終入館が30分前の18時半になるんですけど、うん、なのでもう最近あの夕方もちょっと涼しくなってきたので、ええ、ちょっと遅めの時間帯に来てあのゆっくりご覧いただけると、まあ、割とあの比較的館内も見やすい状況かなと、はい、
なるほど、
おすすめです。
この展覧会の時だけなんですよね、この夜間、ね、
はい、
ね、このちょっと遅めまでやってくださってるってのはね、はい、でもやっぱりこうなんかゆっくり見られるというか、
はい、
ね、いいかもしれません、ね、じゃあこの辺は狙い目の時間、
はい、狙い目ですね、はい、
なるほど。曜日としてはどうですか、はい、やはり土曜日曜あたりは混みますか。
やっぱり土日は多いなという印象がありますね、うんうん、はい、
ね、ご家族連れなんかになりますとね、はい、やっぱりそういう時間帯、
そうですね、
そういう曜日とかっていうのがね、はい、
どうしても、
うん、そうですか。料金は、
あ、はい、一般の方が800円で、高校生と大学生が600円、小学校と中学生の方が400円ですね、はい、ただあの、西宮市在住の65歳以上の方は一般料金の半額の400円になります、はい、でこちらは、まあ、あの証明書の提示が必要ですので、うん、お忘れないようにお気をつけください、はい、で、ココロンカードやのびのびパスポートを持参の小中学生は無料になります。こちらもお忘れないようにお気をつけください、
はい、ね、はい、たくさんの皆さんにねお出かけいただきたいと思いますが、はい、もうあの美術館の場所は皆さんご存知だとは思うんですが、
はいはい、
はい、
一応、あ、そうですね、あの住所があの、まあ、西宮市中浜町 4-38 になりまして、最寄り駅は阪神電車の高路園駅になります、
はい
はい、まあ、駅から徒歩6分のところに、
ね、ぶらぶら歩いていただいて、
は
い、
そうですね、はい、ね、
ちょうどいい感じかなっていうところですね、はいはいはい、ぜひぜひ、9月の23日月曜日祝日まででございますので、はい、お出かけいただきたいと思うんですが、まあ、大抵あの毎年この時期に、はい、このボローニャを見に行くっていうのを ね、はい、みんなのもうスケジュールに入れてらっしゃる方多いと思うんですが、はい、来年だけはちょっと会期が変わるらしいですね。
特別に会期が早まりまして、うん、来年は7月4日の土曜日から、
はい、
8月16日の日曜日を予定しています。いつもよりあの1ヶ月早い、うん、あのいつもはだいたいお盆が明けたらボローニャって感じなんですけど、
うん、
お盆の期間がこのあの次は被るっていう感じですね。
あ、なるほど、
はい、
やっぱりオリンピックがあったりとか、いろんなことで、
はい、ちょっと巡回 の、うん、あの関係でちょっと来年は、はい、あの当館がトップバッターで、あの
ボロネテを日本で一番最初に見られるということ
です
か。
そうですね、
はい、あ、これもいいですね、はい、でもこれは来年だけで、
また、そうですね、再来年からは通常通り の、 あの今回と同じような期間に開催予定です。
なるほど。でも夏はボローニャを見に行くっていうのがね、
はい、
本当になんかあの西宮市民のみならず、
はい、
あのね、皆さんに定着してきたって、これはすごいことですよね、
はい、結構ね、遠方のその、うん、まあ近隣だと大阪京都とかもありますし、あとやっぱりその夏休み期間なので帰省中に、うん、あの いつもボローニャ展に行くっていう方もいらっしゃいますね、
うん、やっぱりもう長く続けてこられたっていうことが、はい、やっぱりねそれだけ定着してきたって、
そうですね、
愛される展覧会になってるっていうことなんですよね、はい、まあ、これからもぜひ頑張っていただきたいと思いますが、はいはい、さあそれではここでね、クイズの正解と当選者の発表に参りたいと思います、8月5日の問題はこんな問題でした。イタリアボローニャ国際絵本原画展に合わせて市内の各ギャラリーで開催されるイベントの名前は何でしょうかという問題でございました。さあ森田先生、
はい、答えはギャラリー散歩です。
ギャラリー散歩、はい。そして2週目は絵本原画のコンクールに4回入選された高井義和さんが書いた西宮市観光キャラクターの名前は何でしょうか。
はい、もう皆さん ご存知のミヤタンですね
、はい、そして3回目のクイズが世界で唯一の子どものための本の見本市が毎年開催されているのはイタリア北部のどこの町でしょうか、はい、
ボローニャです、
はい、というこの3つの正解を書いていただいた方の中からさあそれでは厳正なる抽選で、当選者を発表したいと思います。はい、それでは森田先生お願いします、
はい、ラジオネームエビタンさんです。
はい、エビタンさんおめでとうございます、ね、クオカード3000円分を送らせていただきますので楽しみにお待ちください。そして、チケットプレゼントも希望って書いてらっしゃいますから、うーん、当たってるといいですね。
そうですね、チケットは
はい、
当選の方にはお送りしますので、
はい、ということでございます、はい、たくさんご応募いただきましてありがとうございました。いやいや、でも本当にこのね、ボローニャの原画展を核にして、はい、まあ、ギャラリー散歩、はい、いろいろとね、ギャラリーの方に3週出ていただいて、はい、いろいろとお話を伺ってきたんですけれども、はい、こうやってもう本当に街全体がなんかこう、ね、すごいいいムードになってるっていうのは、はい、そうですね、本当にいい感じですよね、
はい、なかなかねここまでこうできることってないので、うん、はい、珍しい取り組みでもありますし、
そうですよね、
はい、ギャラリー散歩の方も始まってますので、そうですね、最初の市民ギャラリーが8月20日からすでに始まっています。
はい、
これでも子どもの絵本の展覧会ということで、うん、これはそうか25まで終わってしまってます、ね、残念ですけども
そっか、
各絵画教室とか、はい、幼稚園とか、うん、アトリエさんが、まあ、子どもの絵を集められて、はい、展示されてまして、うん、結構本当いろんな絵が出てきてて、子どもさんが絵本を見ずにお話だけ聞いて、うん、その絵本を作ってみるとか、そういう面白いこともされてましたね。これは多分毎年されるのでぜひ今年はダメだった方は来年見てください。
なるほど、
これは面白かったですよ本当に。
そうですか、
ね、海外からも来て、うん、作品来てましたので。
なるほど、まあ、8月の20日から9月の30日まで9回目のこの西宮ギャラリー散歩ということで、いろんなギャラリーさんでね、いろんなイベントがまあ行われておりまして、でしかもこれね、スタンプラリーということで、これうまくこうねちゃんと回っていきますと、これ非売品なんですかね、ポストカードは。
なんか特別に作られてると聞いてますよね。
オリジナルっていうふうに私も先日ちょっと見本見していただいたんですけど、その入選作とはまた違うその作品で、うん、それぞれっていう感じなので、
はいはい、じゃあファンの方にはぜひこれ頑張ってクリアしていただいて、スタンプラリーのこの商品、はい、ね、ゲットしていただきたいなと思いますが、やっぱりこうやって街の中にいろんなギャラリーがあって、でそれを本当にフラッと立ち寄るような感覚でね、はい、皆さんが楽しまれるっていう、こういう環境がある西宮っていうのはやっぱり本当に素晴らしい街ですよね。
そうですね、なんかこうね、小さい頃からやっぱりそういういろんなものに触れることができるっていうのは、うん、とても大事な環境だなっていうふうに思いますね。
そうですよね、はい、身近にこういうね場所があるっていうのは本当に嬉しいことだなと思いますよね、はい、あ、エビタンさんから追っかけてメールが届きました。作家さん、市政ニュースに載ってますね。写真が小さくって分かんなかったところで、図書館でもしているブックフェアって何ですか。あ、クオカード当たったみたい、ありがとうございます
リアルリアル
すごい早いレスポンスでございますが、この図書館でもしているブックフェアっていうのは やっぱりこれに関連したいろんな絵本だったりとかっていうのを集めてやってらっしゃるということなんでしょうね。
中央図書館が、うん、前は北口でしたけど今中央が確か担当していると思いますけども、はい、まあ、川を挟んだ近所の図書館で、図録とかそれから関連している作家の絵本を集めて展示していただいてます、
うん、そういうなんかこう連携プレーがね、はい、すごくうまくこう街中でできてるっていうのがこれがやっぱりなんか素晴らしいなと思いますし、今までまあいろんな方の森田さんもそうだと思うんですけどご努力でそういうことをこういろいろとつないでいくっていうことも、はい、ね、力を入れられた結果っていうことなんでしょうか ね、 そうですね、
今後も続けていきたいところでもありますね、
まあ、作家さんは学芸員として、はい、ね、どうですか、やっぱりものすごく身近に素晴らしいアートに、ね、触れてらっしゃるわけですけれども、はい、
そうですね、まあ、うん、私結構子ども向けのそういうワークショップを企画したりとかそういうことにちょっと携わることが多いんですけど、はい、やっぱりそういうまあ、ボロネ展みたいなその小さい時から気軽にそういう来れるような展覧会をきっかけにそういう美術館ですとか、あとはこういうその図書館さんとかギャラリーとか、うん、そういうとこがやっぱり小さいとか言ってるとハードルも低くなるので、ぜひね、皆さんこうこれをきっかけにどんどんいろんないいものを見ていただけたらなっていうのは毎回思いますね。
ちっちゃい頃から本物に触れるとか、はいはい、ね、そういう感動の時を持つっていうことは本当に成長していく中で素晴らしい財産になりますよね。
そうですね、やっぱりね、そう、あとまあやっぱりその大人と一緒にそうやってそのコミュニケーションを取りながら見るっていうのもすごく大事なことですし、
特にそうですね、絵本というのはその、はい、親と子供が一緒に見て楽しめるというか、
そうです、ね、
あるいは読み聞かせということで、うん、その同じ時間をね、はい、絵本を介して親と子が同じ時間を共有するというのが、うん、やっぱり今の時代非常に大事なことじゃないかなと思いますね。
そうですよね、親御さんがね、はい、読み聞かせてあげるのは当たり前なんですけど最近は子供さんが
そう
親に読み聞かせてくれるとかっていうスタイルも流行ってるそうで、なんかでも本当にそれこそさっきね3世代っておっしゃってましたけれども、それだけまあこれだけ長い歴史のね展覧会だからでしょうけれども、その本当に世代を超えてみんなが一つのものに感動したりなんかワーワー言い合うっていうのはなんか素晴らしいね体験になりますよね。
はい、美術館内でもその海外の絵本とかも置いているんですけど、そういったものをやっぱりみんなで一緒に見ながら、すごい楽しそうにしている方もたくさん見ますので、
ね、はい、絵本コーナーもありますって作家さんが本持ってる写真が、
ね、
はい、ぜひぜひ8月10日の市政ニュースでございます今一度しっかり第一面ですからねこれね、はい、ご覧いただいて、あ、作家さんこの人やぜひまた会いにも行っていただきたいなとか思うんですけど、
しております
。まあこの他にも大谷記念美術館ではいろいろなね、はい、今年も展覧会が開かれますよ ね、
そうですね、
はい、ぜひぜひまた楽しみにしていただきたいですし、森田さんにはもうずっと4回お付き合いいただきました。いい今日でまたまた素晴らしいねいろんな企画などもご紹介いただけたらと思います、
はい、
まだまだ暑い日が続きますけれども、かなり涼しいですし、夕方からっていう金曜日も狙い目ということですので、はい、ぜひ9月の23日まででございます。2019イタリアボローニャ国際絵本原画展、ぜひお出かけいただきたいと思います。というわけで8月は西宮ギャラリー散歩と題してゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館の理事の森田正樹先生、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして学芸員の作家真帆先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまたお二人にも会いに行っていただきたいと思いますさて来月9月は西宮の都市農業の発展その歴史と技術と題してゲストティーチャーに、農業部門の技術士の京圭一先生をお迎えしてお届けしてまいります。まあ本当にアートあり、そしてね農業あり、
そうですね、西宮の農業の面白そうですね。
そうですよね、西宮って本当にいろんな顔を持ってるんだななんて改めてこうやって、ね、考えていくといいですね。
なるおのいちごとかね、懐かしいです。
なるおのいちごの話も出てくるんですよ。ぜひぜひ楽しみにお聞きいただきたいと思います。ということでお届けしてまいりました西宮徹底解剖、いかがでしたか。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。